モンベルアウトワードコラム。
モンベルの辰野勇です。今週も引き続き山のトイレについて少しお話をしたいと思います。特に今世界遺産にも登録された屋久島の入山に関して、これを制限していこうというアイデアが出て、その賛否両論分かれて非常に議論が白熱しているわけですけれども、その発想の一つは増え続ける登山者を、そのニーズに合わせて施設を増設していくのはどっかに無理があるんではないかと。限りなく増え続けていく登山者のための施設を拡充していくということは、すなわち屋久島の自然の中に巨大な構造物を作っていくということになっていくわけですし、ましてやあそこで発生するトイレの汚物、汚泥などをいかに里に持ち下ろすかという、こういうところでも非常に大きなコストがかかってくるわけですね。で、この中で考え出されたのは、まずその山域におけるキャパシティを決め、そこである一定量の人数だけを受け入れるというアイデアです。これは実は僕が以前にも何度か下ったことのあるアメリカのグランドキャニオンという大渓谷がありますが、ここは一旦川を下り出せば3週間出てこれないわけですね。この谷から出れないわけです。この川をもし個人プライベートで川下りを計画した場合、その許可を得るのに今は少なくとも12、3年から14年ぐらい待たされるわけですね。というのは1日入ることが許される人数が限られてますから、その中でおのずと順番待ちということで、ひどい場合は14年も待つという、こういう事態があるわけですね。まあ、ここまでして自然を守る、おまけにこの川は一旦下り出したら3週間谷から出れませんから、ここで出てくる排泄物を全てここが持ち下ろすと、完全に袋に詰めて川旅が終わるまで自分たちが責任を持って持ち下ろすという、こういうことが義務付けられています。この発想がまさに今回の屋久島の人数制限であったり、トイレ処理にかかるコストを受益者負担として応分の負担をしてもらうという、そういう発想につながっているのではないかと思います。